2025年のアドベント3週目を迎えています。2000年前のイエス・キリストの誕生は新しい天の御国をの到来をですね意味していました。天の国というのと神の国というのは同じ意味です。マタイの福音書はユダヤ人にね向けて書かれていると言われてますので、あまり軽々しく神という言葉は、ね、使わずに天の御国というふうに書いています。天の御国、神の御国というのは神様が支配する、次の世のことについて、述べています。でこの天の御国は私たちが想像するですね、まあ、死んだら行くと思っているその天国以上の、ね、ものです。私たちより先に召された、主にある兄弟姉妹は今天国にいるというふうに言っていいと思います、ですけれどもその兄弟姉妹たちも天の御国の完成を私たちと一緒に待っているという状態です。この天の御国の完成というのはイエス・キリストがこの未来に再び来られて、そしてその時に完成します。私たちはその時に先に召されていた兄弟姉妹も、またその時来ている人たちも一緒に復活の体を与えられて天の御国を相続すると、そういうふうに信じています。これが旧約聖書でもう予言されていた新しい天、新しい地というふうに言われるものです。でバプテスマのヨハネというのはイエス・キリストがこの世に来られることによってまさに天の御国が近づいてきた、その先駆けとしてですね人々に悔い改めをヨルダン川で呼びかけて水で洗礼を授けたというふうに、前回ですね見ました。ちょっと、ヨルダン川の位置をですねちょっと確認してみましょう。ヨルダン川というのはですねここが今いわゆるイスラエルですね、これ現在の地図ですね。ここに大きくですヨルダン川西岸地区とかって出てますね。エルサレムの部分だけこうねへこんでいます。このエルサレムというのは、そういう意味ではこのへこんだところがエルサレムです。ちょうど視界のね先端ぐらいのところですよね。で、この視界とガリラヤ湖を結ぶここにヨルダン川というものが あります。で、ちょうどこの場所というのはどういう意味があるかというとですね、イスラエルの民はですね出エジプト記でエジプトの奴隷生活からモーセを先頭にして解放されてですねこの荒野で40年間さまよいました。最後はこのヨルダンのこっちのサイドに来てですねずっとここを登っていって最後にはここからですねこの約束の地と言われているところに入っていきました。でその時にヨルダン川を渡ったその渡り切ったことでこの荒野の40年っていうのが終わってですねイスラエルは約束の地に入って、そしてまず最初にこう攻めていった町というのがこの今でもエルサレムのからですね山を降りたここにあるエリコというところでした。でそこからですね、ヨシュア記を見ると、このエルサレムのに行かずにね、こっちの方の、少し北の方にね、アイとかを攻め上っていったんですけれども、ですから、このイスラエルの出エジプト記が終わったその場所で、ヨハネはもう一度ですね、私たちに天の御国という約束の地を進めつつ、すべての人に、その、出エジプトを呼びかけているということです。ですから私たちも今その天の御国にまだ入っていませんので、このイスラエルが経験したその荒野の40年というのをこの地上にあって過ごしているということですね。ですからもう一度いきますけど、イスラエルの民の最初の荒野の40年が終わったところでヨハネは第二の全人類規模の全宇宙規模の出エジプト記というのを 人々に呼びかけたということです。ですからこの場所というのはそういう意味で、すごく象徴的な場所であったというふうに言いますね。ちょっとここの写真を見てみましょう。今もこのサイトはですね、このように観光客が来れるように整備されていますので、まあ、一見きれいに見えますけど、本当はまあこちらにあるような感じでね、普通に土地がこうえぐれたところにこう川が流れているという、そういうのがヨルダン川です。で、前も言いました、いつもなんでこの写真を示すかというとですね、このヨルダン川っていうのは普段はこのようなね、何て言ったらいいんでしょうか、まあ、しけた川というかですね、きれいでもないしね、そんな川ですけど、その地中海性気候でですね、冬に大雨が降った時に山々からですね、こうバーッと流れ出たその鉄砲水がここの谷にですね、集まった時には、私が行った年、一番最初の年はね、ここまで水位が上がったっていう、そのマークがあるところなんです。ですから、いかにね、冬の大雨でこう流れ込んだ水の量が大きくて、その時ヨルダン川が氾濫するっていうのもね、こうまあ想像できるんではないかなというふうに思います。で、この場所で、おそらくこの辺りでね、ヨハネさんは、洗礼の活動をしてたというふうに思います。こっちの向こう側にもね、その当時あった町のね、遺跡とかも出てまして、そんなに当てずっぽうというよりはね、それなりの根拠のある場所ではないかなというふうにね、思います。で、ヨハネさんを先週見ました。私たち福音書を読む人にとっては、まあ、ヨハネさんっていうのは一番最初に出てくる人であって、メインはね、イエス・キリストがどのように活動されたかの記録を見るんですけど、このたびたび紹介するこの一世紀に生きたユダヤ人の、もともとはまあ兵隊だったんですけど、普通のユダヤ教で育った当時の一世紀のユダヤ人の目で書かれたこのユダヤ古代史っていうのがあるんですね。これはちょっと次を見てもらっていいですかね。まあ、本当にこんな顔してたか分かりませんけど、ユダ古代史っていうのがあって、これは一巻ですけど、まあ、これは私が持っているのが今6巻です。一番最終巻ですけど、この1巻から6巻までの間に、この1世紀のあるユダヤ人の視点でこう書いた創世紀から70年のエルサレム崩壊までの、その期間の物語がですね、このユダヤ古代史、そしてユダヤ戦記を通して書かれているというので、ものすごく興味深いもので、本当に本読む人、好きな人はですね、本当に面白いと思います。で、ヘロデさんとかね、それから聖書の期間で抜けているその、このギリシャの支配とかローマの支配ってどんなもんだったかというのはね、手に取るようにこう書かれています。で、この中にね、イエス・キリストの記述っていうのも書かれてるんですよ。で、それは後から書いたんじゃないかとか論争がね、結構あったりして、私もその真偽のほどを確かめるほどの見る目はないんですけど、洗礼者ヨハネについても実は書かれてるんです。で、どちらかというと洗礼者ヨハネの方が、まあ、ちゃんと書かれてるというかね、そういう意味では一般のユダヤ人から見ても、当時の洗礼者のヨハネの活動っていうのはすごい影響力があったというふうに言えると思います。一部ですけども、ちょっと読んでみますね。このようにあります。人間としてのヨアンネスは、これヨハネのことね、ヨアンネスは根っからの善人であって、ユダヤ人たちに徳を実行して互いに正義を求め、神に対しては経験を実践して洗礼に加わるように教え進めていた。ヨアンネスによれば、洗礼は犯した罪の許しを得るためではなく、霊魂が正しい行いによってすでに清められることを神に示す身体の清めとして必要だったのである。さて、その他の人々もヨアンネスの説教を聞いて大いに動かされ、その周囲に群がった。それでヘロデは人々に対する彼のこの大きな影響力が何らかの騒動を引き起こすのではないかと警戒した。事実、人々はヨアンネスが進めたことなら何でもする気になっているように思われたと。つまり、その当時ね、宗教的であってもすごい影響力のある活動をするってことは、その当時のこの支配者に、必ず権力者に目を向けられる、 なのでそれが大きな運動になってこうね権力を転覆させる可能性があるからです。でこの時のヘロデっていうのはヘロデ大王じゃなくてヘロデ大王の子供、子供ですね、その後の時代のヘロデですね。そこでヘロデは実際に革命が起きて窮地に陥り、その時になってほぞを噛むよりは反乱に先手を打って彼を殺害しておく方が、上策であると考えた。そこでヨアンネスはヘロデのこの疑惑のため前述した要塞のマカライウスへ鎖につながられて送られた。その地で処刑されたというふうになりますね。福音書を読むとですね、このヘロデがですね、ヨハネの首をね、この娘のダンスがうまかったので娘の願いに応じてですね首をはねさせたというのが、書かれてますけど、福音書にはどこで首をはねられたかというのは書かれてないんですけど、このユダヤの古代史を見るとそれは要塞、マカイウルスというところですね。ちょっとさっき戻ってもらって、マカイウルスというのはもう一個ね、マカイウルスっていうのはどこにあるかというとこのヨルダン側のねこの絶壁のところに立つ場所にね今も遺跡としてね残っています。また機会があればねそこの遺跡も見せたいなと思うんですけど、そういう意味では聖書以外のねそういう残されている資料を見てもですね当時のヨハネの様子というのも見ることができるといいと思いますね。そんな洗礼者ヨハネのもとに今日はですねパリサイ人とサドカイ人がやってきます。当時の宗教指導者ですね。読んでみましょう。マタイ3章7節。ヨハネは大勢のパリサイ人とサドカイ人がバプテスマを受けに来るのを見ると彼らに言った。マムシの子孫たち、誰が迫り来る怒りを逃れるようにと教えたのかというふうにあります。このパリサイ人というのはね、聖書でよく見ますけれども、これは、現在でもですね、この現代のユダヤ教、ラビユダヤ教のラビがね、このパリサイ人の流れを組んでいます。で、もともとパリサイ人っていう意味はですね、分離したものというそういう意味があって、立法を厳格に守ろうというそういう立場の人で、そうでない人と、もう分離を表していたかもしれませんし、そのためにですね、立法を決して破ることないに、こう、何重にも壁を築いたというかでね、そういうようなね、立法の実践の仕方を、した人です。で当時はエルサレムの神殿がありましたから、神殿が、当時のユダヤ教の中心地だったと思いますけれど、このパリサイ人は、そういう祭司とは違ってその各地にあるシナゴグというね、私たちのこの教会みたいな、その地元の人たちが集まるそこの場所で人々に教え交わりを持つ存在でした。ですから人々に人気があったというかね、身近な存在でした。これは牧師にもね、似ているところがあるんじゃないかなというふうにね、思いますね。で、注意しないといけないのはですね、イエス・キリストも、それからこのバプテスマのヨハネも、当時のどの立場に一番近いかと言われたら、このパリサイ人の立場に一番近い。律法を、日常生活において守るということにおいてですね、似ていました。一方、サドカイ人というのは対照的に上流階級のね、人であって、神殿でも影響力を持っていたと思います。で肉体の復活を信じないというそういう特徴がね、この聖書を読むと書かれていますけど、政治的な高い地位を占めていたので人々からは少し遠い存在であったというふうに言っていいと思います。でこの2つのグループは普段はすごい意見の違いから対立することも多かったんですけど、ヨハネの洗礼場所には一緒に、来たんだというふうに言うんです。しれっとですね、人々に紛れて洗礼を受けたかったのか、それとも、そこに集まっている人々に何か取り入れいろうとしたのかですね、もしくはその人気が出ているその預言者と呼ばれるヨハネのですね、何かを調査してですね、何か欠点を見つけようとしているのか、そういう下心がね、何らかあったと思います。ですからヨハネは彼らの偽善というものを見逃さずにですね、マムシの子孫たちというふうに呼びつけます。マムシ、蛇といえばね、創世記のエデンの園でアダムとエヴァを惑わした、悪魔の、手先というかね、を象徴する存在です。ですから彼らは、そういう悪魔の子孫たちという形で、 ヨハネは呼びつけたということですね。彼らに厳しくこう続けます。3章8節、それならその神の御怒りから逃れたいなら悔い改めにふさわしい実を結びなさい。あなた方は我々の父はアブラハムだと心の中で思ってはいけません。言っておきますが、神はこれらの石ころからでもアブラハムの子孫を起こすことができるのです。斧はすでに木の根元に置かれています。だから良い実を結ばないものは切り倒されて火に投げ込まれますということですね。厳しいメッセージですね。悔い改めるか悔い改めないか、悔い改めるならその実をふさわしく、実らせなさいというふうに言っています。でこれはですね、当時の、まあ、そのパリサイ人が特別悪かったからとかね、特別罪の中にいた人だけに語られているわけではありません。天の御国が到来近づいてきた時に、宗教指導者も含む全ての人が神様の前で悔い改めることを呼びかけられたということですね。いや私は神様に特別に仕えているそういうものですと言っても、それだけで免除されるわけでもないということですね。もしくは自分はイスラエル人だというふうに言う民族的なそういう背景も何の手助けにもならないんだと。求められているのは各個人が神様の前で心の割礼を受けることなんだということですね。この原則というのはですね、私たちにもね当てはまると思います、クリスチャンホームで育ちました、教会にずっと行って育ちましたと言っただけでは十分ではないということです。一人一人はやはり自分の人生で何をしてきたのか、神様の前に一人で立ち責任を負うことになります。そして一人一人は必ずその悔い改めた個人として神様の前に出ていく必要があります。教会に通う教会員も同じです。ずっと自分は教会のことに関わってきたというだけでは十分ではありません。やはり神様に心を開き、神様の前に誠実に神の命に生きないといけないということです。牧師も同じです。献身して、そしてより多くの知識を持ち、教会のいろんなことに関わってきただけでは十分ではありません。むしろこの場所で語ったこと、それを自分の人生の中でも体験し、謙虚に聖霊に頼るその人生の実りというものを経験する必要があります。当時のパリサイ人とサドカイ人はそれができていなかったということでしょう。またが次のようにですね、ヨハネの言葉を続けます。3章11節、私はあなた方に悔い改めのバプテスマを水で授けていますが、私の後に来られる方は私よりも力のある方です。私にはその方の履物を脱がせて差し上げる資格もありません。その方は聖霊と火であなた方にバプテスマを授けられます。また手に実を持ってご自分の脱穀場隅々まで吐き清められます。麦を集めて蔵に納め、殻を消えない火で焼き尽くされますというふうになりますね。ここにヨハネのですね、ある意味この自分の働きに対する理解というものがね現れています。ヨハネは自分よりも偉大な方を指し示すために来たんだということです。このヨセフスの、さっきの記録見ましたけど、ヨハネ自身のその、ヨハネのバプテスマ運動というんですかね、それは大きな広がりを持ちましたけれども、しかしその働きというのは後に来る重要な出来事への準備に過ぎないと彼は自覚していたということですね。でその出来事というのは、その地上に神の王国を実際に開始される方の出現なんだということです。その方は自分よりはるかに力のある方で、履物を脱がせて差し上げる資格もないというふうに言うんですね。昔、まあ、その、偉かったその主人と呼ばれる人たちは、家に帰るとそのサンダルを取ってですね、その召使いがこう足を洗って、こう 準備してくれました。ヨハネはその方の召使いになる資格もないんだというふうに理解していたということですね。ですからこれからですね、自分の使命を知り、そしてわきまえて、その上でイエス・キリストというのはどういう方か知っていると、これは、ヨハネの謙遜の、まあ、極致というかですね、それを見る、思いがねします。でヨハネはその方との違い、自分のバプテスマとの、違いを区別することによってもですね、こう、言い表しました。自分は水でバプテスマを授けているけど、その方は聖霊と火でバプテスマを授けるというふうに言うんですね。でこの悔い改めた、その呼びかけに対して人は2つのね、あの反応があります。それに応答する人と応答しない人、この神の御国の到来のメッセージというのはこの2つの、まあ、メッセージがセットになっています。悔い改めたもの、つまりその、救い主を受け入れる用意のできたものには聖霊の祝福をもってバプテスマを授け、その悔い改めないもの、そして自分のその我が道を行こうとするものには、永遠の火の裁きをもってバプテスマを授けるというふうに言うんです。これが天の御国がの到来によってもたらされたメッセージなんだというふうに言うんですね。2年前には教会でですね、小麦をね育てました。でその時最終的にはですねパンにしました。ちょっといいですかね。でその収穫した方をですね、まあ、バンバンバンバン叩いて、あの殻とね、それからその実際の小麦の重い実を、まあ、分けるんですけど、それを一粒一粒ね分けるわけにはいけませんので、まあ、こうやってですね、あの、まあ、実を持ってね、あの分けるってありますけど、そういう感じでこう揚げるとですね、殻は軽いので飛んできますけど、小麦はの粒はですね重いので下に落ちるという方法でね、もう本当に苦労してなんとか分けてね、またこれ粉にするのも大変でしたけど、これは私が持ってるコーヒーミルでね、ものすごく細かく、ゴロゴロゴロやって、まあなんとかね全粒粉のパンをね英子ちゃんにね作っていただきました。本当に、パンの味がしました。ですから、あまり経験のない現代人はね、もう このパン1個作るだけでも本当に大変だなというふうにね思わされました。まあ、当時の人たちはどういうふうにやってたかというと、まあ、こういう脱穀場にね集めてきて、それでまあとにかくバンバンバンバンね、この牛使ってでも叩いて、その後このねなんかこう竹ぼうきみたいなやつで上に上げて、そして風が吹いたらまあ殻がバーッと飛んでって、小麦だけを、残った小麦を集めてまあきれいにするというこの様をね、この3章12節で、ご自分の脱穀場を隅々まで吐き清めて、麦を集めて蔵に納めて、殻はきれいな火で焼かれるんだというふうに言われたんです。ここでも2つのメッセージがセットになってます。不純な動機で、このヨハネのメッセージを聞きに来た人にとってはですね、それは大変な警告になったでしょう。真摯な動機で悔い改め応答した人にとっては、メシアの到来と聖霊の注ぎに良き備えとなったと言えます。これはまさに旧約聖書の預言者が一貫して語っていたそのメッセージを、預言者ヨハネはある意味、それに立ち返るように一世紀のユダヤ人に、まあこう訴えたと言ったものだと言っていいと思いますね。私は YouTube で あるその外国の、ね、方がよくその大学のキャンパスに行ってこの福音のメッセージ語る、そういうのをね見ることがあります。でその人も2つのメッセージを持ってます。神様は私たちの罪に対して怒りを示しておられる一方で、神様は一人子を送って私たちが命を得るようにその備えもしてくださってる。この2つの二択に現代の学生たちは戸惑います。第三の道はないのかと。 神様に応答するのも嫌だけど、うん、この日も嫌だと、自分は第三の道に入れるんじゃないか、そんなふうな幻想をそのメッセンジャーは、まあ、ある意味打ち砕く。天の御国のメッセージというのはそういうものです。でその時に、なんでそんなことをね、わざわざキャンパスに来てそんな厳しいことを言うのだというふうに言った時に、その伝道者はですね、飛行機がね、ある飛行機がもう墜落することも決まっているとします。その時にその中の乗客の一人がそれを知ってですね、乗客に早く急いでパラシュートつけて、早くつけなさいというふうに叫ぶ。その時にね、その何も知らない乗客にとってはそれは、まあ、ある意味快適に乗ってる、それをこうなんか不安にさせる、そしてパラシュートをつけるなんていう物騒なメッセージに聞こえるかもしれません、ですけれども、まあ、その時にね、まあ、どちらでも好きにしてくださいと、つけたい人はつけてくださいみたいな、優しく言うことが本当の意味で、その乗客のためにね、に対する愛の行動なんだろうかというふうに言われたんですね。まあ、ですから私たちはこれは本当に天の御国のこの到来に対して、私たちがどういう見方を持っているか、自分の行いに対して本当に神様はそれを怒られているんだ、私は神様の前にそれを申し開きをしないといけないんだ、そう思う時にはこの福音のメッセージは良き知らせになるでしょう。聖霊によってバプテスマを授けてくださるとあるんです。しかしそうは思いたくない人にとってはこれは厳しい警告になると思いますね。片方には命があり、片方には死がある。これがいつも福音のメッセージに伴っている二つの要素であると言っていいと思いますね。過度にこの裁きの恐ろしさを強調するのも行き過ぎというのはあると思います。ですけれども、全く緊張感の書いた警告を取り除いた福音もですね、同じように見方を歪める可能性があるというふうに思っています。で、私たちは、この福音を前にですね、どのように応答するか、やはり問われています。未来に裁きがあるんだということで、教会の中ではですね、ある人は心を奪われて、日常のそれぞれが持っているさまざまな責任とか義務を放棄するという場合もありますけど、それも同じようにやっぱり健全ではないと思いますね。真の悔い改めというのは日々の生活に現れる真の変化にあるんだということです。自分の力で働き、正義を行い、弱い人を助け、良い技を励む、そのような方向に変えられていくと言っていいでしょう。ただしヨハネはそういう教えは世の中にもたくさんあります。自己啓発をヨハネはしているんではありません。あなたたちは頑張りなさいと、いい人になりなさいと言っているわけではないんです。むしろそれを可能にする聖霊を指し示していると言っていいと思います。聖霊のバプテスマを後から来られる方は授けるんだというんです。それに応答しなさいと呼びかけているんです。このメッセージは旧約の他の預言者によってもあらかじめ預言されていたことであり、これこそが新しい契約の時代であると言っていいと思いますね。一箇所見てみましょう。エゼキエル書36章26節。あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を与える。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える。私の霊をあなた方のうちに授けて、私の掟に従って歩み、私の定めを守り行うようにすると。木はその種類に従って必ず実るべき実りを結ばせます。同じように神の国の到来にはこの聖霊という神からの命が伴い、聖霊は応答するすべての人にその命を授けてくれると約束しています。お祈りをいたしましょう。愛する天のお父様、2025年のこのアドベントの時、天の御国の到来に思いを馳せ、 私たちもヨハネのメッセージを読みました。新しい出エジプトの荒野に私たちは生きています。この世の人生が私たちの関心のすべてと思いがちな、そのようなものですけれども、あなたはこの世にあって、しかし次に来る神の国に目を留めよと私たちを招いておられます。そして私たちにあなたのメッセージに悔い改めを持って応答し、神の一の字である聖霊を受けようと語ってくださっています。私たちがこの時さらにその求めに、またその声に応答し、あなたの御国の到来に備えるものとさせてください。この祈りを主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。